朝日新聞ポッドキャスト、お坊さんに聞け。
朝日新聞大阪本社文化部の武田真翔です。不安を抱えて生きる人々が大勢いるコロナ禍の時代、日々の気になるあれこれをお坊さんに聞いてみようということでお届けしているシリーズ、お坊さんに聞け。今回もですね、前回に引き続き大阪市東淀川区の高昌寺の副住職、若林忠人さんにお招きしてお話を聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、今回はですね、引き継ぎは辛いよというテーマでお届けしておりまして前回は脳引き継ぎのまま、お坊さんのフリーペーパー、フリースタイルの僧侶たちの2代目編集長に就任し、はい、ある種自転車操業状態に陥りながらも、必死に頑張っていた若林さんが、もう、締め切りが過ぎると、虚脱状態に陥り、メールの返信も書けない状態に陥り、Facebook メッセンジャーじゃない、Facebook の、パズルゲームをひたすら夜中やり続けると。そして、ケアラピストの歌に感動して、号泣して、ちょっと立ち上がるというところまでのお話だったと思うのですが、はい。
はい。
で、ちょっと立ち直ったわけですね、その、号泣以降は。
まあまあ、立ち直ったんかな。まあ、ちょっと、あれですけど。
立ち直ったあたりの号が何号になるんですか、
その死の体験旅行45号かな。いや、この号の文章好きなんですよね。
ああ、そうなんだ。これは若林さんが書きになってるんですか。
まあ、実際2人で書いたんですけど、まあ、僕も結構書いたかな。
この時はだいぶ回復していた。
回復してない。いや、それ泣いたぐらいの時。
あ、これがちょうど号泣していた時。死の体験旅行って、もうなんか、一番やばい感じの時期じゃないですか。
いや、でもね、でも、こなれてはきてるから、まあ、いい感じではなんとか書けましたね。いや、これも読んでほしいな。
でも結構これあれですよね。綺麗なレイアウトですよね。ちょっとおしゃれなんだよな。
これも東京まで写真2回撮りに行ったな。懐かしいですわ。
そうですね、死の体験旅行。あ、三沢さんの漫画も載ってるし。
そう。
この頃まだちょっとダークだな、絵柄が。
そうか。
そうなんですね。だから、ここで死の体験旅行、竹原ピストルに涙を流し、死の体験旅行をして、で、ちょっと明るくなったのが46号ぐらいか
な。ね、そうでしたね。
46号は、だから、フリースタの中の人ってあれですよね。なんか、いわゆる楽屋落ち的ないろんな人たちを。
そう、紹介して、で、まあ、4月、まあなんとかその2ヶ月後出したんですけど、
はい、
もう4ヶ月間ちょっとお休みを取って、まあ、フリースタをリニューアルしたいと思いますと。まあ年4回、まあこれまで年6回だったけど、年4回期間にしてページ数を増やしてとか、まあ、ちょっとリニューアルの準備にしばらく時間を当てたいっていうことで、まあその前にどんな人が作ってるのかをちょっと紹介するような号も一回作ろうかっていう、まあ、そんな話でしたね。
このフリースタイルの人たちのこの46号、フリースタイルの中の人って、みんなガチですよね、服装が。これ五条下さ。
あ、そう、表紙がね。
そうそう。
みんな、そう。
法要で着るときに一番いいやつですよね、これ多分。
そう。まあ、みんながみんなじゃないんですけど、まあ、そんなね、京都の伊勢丹の上の写真館で撮らせてもらいました。
これ一番後ろの真ん中って人、これ大爆笑のお坊さんじゃないかしら。
そうなんですよ。飯野健司さんっていうね。
あ、そうそう。前一回名刺渡した時に大爆笑で書いてあって、大爆笑のお坊さんに会うって結構珍しいから、なんか名刺いただいて、本当に失礼ながらもなんかレアポケモンゲットだぜみたいな気持ちになったっていう、大爆笑ゲットだぜみたいな。
まあ、ほんとはレアですよね。
レアですね。だから顔見たちが、大爆笑のお坊さんだって、分かってしまったのですが。そうか、そうでしたね。で、ここら辺から3ヶ月にいっぱいになって、若林さんもいよいよ、編集長として、油が乗り出すと。っていうか、かなり完成された状態になった。
いやいや、そういうわけじゃないんですけど、まあ、ね。まあ、なんとか慣れてはきましたね。
それで、あれですよね、次は仏教が私にくれたもんって、魚川雄二さん。これは仏教室のゼロポイントの著者の魚川さん。が寄稿されてるんですけど、
そうなんです。
この時は若林さんが確かミャンマーまでいらしてい
たのでは
ないかと。そうなんです。
魚川雄二さんっていう方は、この方お坊さんじゃないんですけれども、まあ、大学でね、まあ、大学で哲学を学び、で、その先、大学院で仏教を学ばれた方で、で、仏教っていうのはやっぱり、実践してみなきゃわからないじゃないかっていう、そういうところもあって、 ミャンマーに行かれて、はい、ご自身でもその瞑想だったりそういったご修行の体験もなさって、でその上でその仏教思想のゼロポイントっていう、まあ、すごい本なんですよ、
うん、なんか一頃若いお坊さんに会うとどんな本読んだらいいですかって言ったら大体みんな仏教思想のゼロポイントって言われてた印象がありますよ、
うんうん、いやでも本当にあの動画、うん、すごい本やなと思いました。もうむちゃくちゃ賢い方だし、東大出られた方ね。でもそれもあるし、やっぱりその実践をした上での言葉っていうのがもう文章全体からにじんでて、そこがいいんですよね、
うん、
うん、これも読んでいただきたい。仏教に興味ある方はね、少し難しいですけどね。
仏教は私にくれ
て、うん、大川雄二さんという方の本は、うん、全部いいな。で、まあ、大川さんがそのミャンマーで、まあ、実際そういう瞑想座禅だったりそういったご修行されてたっていう、その当時まだミャンマーにいらっしゃったから、
はい、
まあ、ぜひその現場その地の空気を僕自身も吸ってみたいっていう思いもあって、
うん、
でミャンマーまで行ってその写真も撮って、で結局そのじゃあ大川さんに寄稿していただこうっていうので、まあ、実際そこで、まあ、こういうテーマで書いていただけないですかって何度かお会いしながらご依頼もしたっていう感じでしたね。
で原稿はその場で受け取ったんですか？
そうなんですよ。滞在中に、まあ、僕だ1週間ぐらい行ったんかな、10日もいなかったから。
お寺に行ってたんですか？その若林さん自
身。僕はああいや違います、まあお寺で1日だけ瞑想体験をさせてもらったんですけど、
はい、
途中僕はもう眠気がひどくなりすぎて寝ちゃったんですけど、
やっぱりあのちょうど心身的にはあの自力の修行は許されないから、眠くなるしかないっていう。
いや違う違うそういうわけじゃないけど、まあ、でも、ね、体験するにしても2週間はしなきゃダメだって言われてるらしい、はい、まあ、1日だけしても何も分かんないよってことですね。まあ、それもそうだろうなって思いながらもちょっと1回1日だけね体験させてもらったんですけど、
はい、
まあ、その、まあ、ミャンマーツイッター1日2日3日目ぐらいに行き、ウォーカーさんとお会いして、でこういうテーマで書いていただけないんですか、でご依頼なんとかあの受理していただいて、
なんか割とあれですよね、テーマ的に、うん、なんでしょう、タイトルが仏教が私にくれたもの、うん、割とパーソナルな感じの、
うん、そうなんですよね。あまりそういうことこれまで書いてこられなかったんですよね、
うんうんうん、いやそれよく OK 出ましたね。
なんとかね、まあ良かったですわ。ああでもまあ、ね、本当にで、僕ちょっと2、3日、ウォーカーさんと離れて、じゃあ個人的にミャンマーをちょっと旅させてもらいます。うん、で、戻ってきて、もう一回ヤンゴンで会いましょうってお会いした時に、原稿がだからもう実質2、3日でわってこう書いてくれたと思うんですけど、うんうん、ホテルでその原稿を見た時に、まあ最初から最後まで読んだ時に、あもうめっちゃいい号できたわってもうすごい安堵したのをね覚えてるんですよ、ね、
じゃあその気持ちわかります、
わかります。
いやもう直すところない原稿出てきたら、
そういやそうそう、いや本当そうだったんですよ。あの忘れもしないけどホテルのデスクに座ってね
ホッとしたっていう、
したもう本当に、いやいい号なったなっていうのはね、これは覚えてるな。
このミャンマーの1週間無駄ではなかった。
そうそうそう、いやこれは本当に価値ある文章を書いてもらったなっていうね。
でもなんか、
う
ん、そのちょっと大川さんの、まあ、書き物私も全部読んでるわけじゃないですけど、うん、ちょっとあのトーンが
違うんですよね、
うん、いつもと違う感じがしましたね、うん、あの非常に興味深く読ませていただきました、うん、でこのあたりでもうちょっと、うん、そのなんでしょう、若林さん的には、
うん、
もう引き継ぎ、
うん、
辛いよじゃなくて引き継ぎ辛いよどころかないよじゃなくて、そのモードは完全にもう終わって、
うん、
あの俺が編集長だとブイブイ言わせるモードにこの時点ではなりつつあったと。
いやいや、でもだからもうこなれてきてるはずなんだけど、
はい、
いやまだ原稿を書けない病は続いてるから。
あ、そうだったんですか。
もうずっとでもだからもう結構引きずりましたね、まあ、結構いまだにちょっとそういうとこもあるけど、
なんかあの手が震え出すとか、なんか検証みたいになっちゃうみたいない
でも皆さんないですか、このメール返すまでに時間かかるみたいな、ちょっと2時間ぐらいうろうろするみたいな、
うん、
原稿か、うん、そんなんがね、ちょっと、まだその時はそういう状態でしたね。
はい。
うん、
なるほど、
うん。まあでも、うん、まあ慣れてはきました。だから、その次はお寺おやつクラブか。
そうですね。
まあ、でもそれぐらい、なんかね。
お寺おやつクラブはあれですよね、かなり、その後、注目される。うん、まあこの時点でも注目
され、その時点でも
すごい注目されてたのかな、
うん。注目されてました。だから、ある意味難しかったんですけど、それもいい文章書けたな。
お、なんか、うん、こう。振り返ってみてよく書けたなモードに入ってるってことはもうかなり回復されていたのではないかと思うん
ですけど、いや、そうでもないんですけどね。まあそんなこんなでしたね、うん、
結局何号まで若林さんメインが編集だったんですか、うん、
まあはい、
ま、
私が代表を務めたのは50号までですね。
50号ですね、
その後代表を務めたのは、先ほども少しは名前出ましたけれども、
はい、
先ほど前回かな、加賀俊博さん、
はい、加賀俊博さん、前々回ぐらいですかね、うん、前回だったかな、
今回
あ、お坊さんの恋愛事情の中に登場しているという、
そう
ミッテラの副住職ですかね、
大阪のね、
はい、難波にある、
うん、に代表を引き継いで、まあ、僕はちょっと編集長として残らせてもらって、
つまりあれですよね、うん、編集長と代表と兼務していたような格好だったのを、
うん、
でフリースタイルの僧侶たちの団体の長と代表と編集長を分けたみたいな感じになるってことですか、
うん、そういうので一回やってみようかっていうことをやったんですけど、
はい、
やっぱりちょっとね、結局その加賀さんの意向で、
うん、
まあ記事も書いていくっていう、特集も組んでいくっていうような感じにはなりましたね、やっぱり。
まあでもそうだな、
うん、
あと吉村翔陽さんって、こちらはあれですね、異世界転生と話をなぜか
漫画の話をね、前週のお坊さんがする
っていう、そうですね、はい、っていうのと、あとお掃除会もありましたけど、
うん、そうですね、
うん
うん、吉村翔陽さんも特集させていただきました。それが50号ですね、
50号ですね、うん、このあたりまでですか、
うん、
メインで立つ、
そう、それもそれ僕書きました。もうなんとか書いたな。
ちなみに座禅はしてこなかったんですか。
座禅しました。ちょっとだけ。
うん、ダメじゃないですか。そんな
やっぱり難しさがね、分かって、それは良かったですね。
やはり、自力はダメだと。
いえいえ。う
ん、そうなんですね。座禅してきたんですね。うん、まあ、うちの久保という、音声チームの人間も、先代のお坊さんなんですが、
うん、
吉村さんのところでやはり座禅をし、
うん、
ピシッてやれてきたらしいんですけど、もうお坊さん同士ならフルスイングでいいんじゃないかって私は思ってたんですけど。あれピシって痛いんですか。
いや僕ね、それ検索のはされなかったかな。
あ、なかったんです、
うん
うん、あれなんか臨済だと割とフルスイングっていう話は、
うん、
なんかお坊さんに聞いてすげえなと思ったんですけど、う
んうん、朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け、
メディアトークパーソナリティの飯沼雅人です。ニュースの現場からお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですか。メディアトークではメディアの今、そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか、何を伝えるべきなのか、コンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今、一緒に考えてみませんか。アプリからメディアトークで検索してみてください。
はい、それで51、52ときて、まあその後あれですよね、稲田さんのところになるときにそもそも雑誌のサイズから変わっちゃうんですよね。
うん、やっぱりね、いや僕もそのウォカーさんの号ぐらいでリニューアルをしたかったんですけど、うん、
はい、
まあ、やっぱりまあこなれてきたとはいえ、
うん、
なんていうかな、そのリニューアルするには経験値不足すぎたっていうかね。
なるほど、
それはありました。でもやっぱり稲田君はね、うん、一般のメディア、まあ、ウェブでよく記事を書いたのかな、やっぱりそういう経験もあってね、はい、すごいですよね。もうすぐガラッと変えられるだけの、まあ、力量ある方だし人だし、まあ、それができた感じですよね。
よくその、うん、まあ、57号ぐらいまではそれまでのスタイルで、
うん、そうなんですよね、
出してますけど、この時ぐらいまでは若林さんもタッチしていた、
うん、タッチしました。でもその稲田くんにバトンタッチしてからは、まあ、僕は本当にノータッチになったっていうか、まあ、やっぱりね、僕もそういう感じに残ったんですけど、はい、加賀さんもやっぱやりにくいやろうなっていうのがあったんですよね。
なるほどね。だから今度はあれですね、引き継ぎが辛いよっていうのはあれですよね、引き継がれる側っていうのはどういう意味なのかな、うん、それを受け取る側も大変だけど、むしろそのバトンを渡す側もやっぱりいろいろ考えるところがある。
いや、それはでも皆さんもそうですよね、きっと。
まあ、後任にお任せするって言った時、どこまで俺の言った通りにやれようなのか、もう好き勝手にやれようなのか、ここはちゃんとしとかないとダメなのか、まあなんかさじ加減いろいろあると思うんですけど、若林さんの時はどうだったんですか、そこ。
いや、だから、うん、僕はね、うん、まあ、
うまくその時はなんかグラデーションでうまく引き継げた感じになったんですか、その、 うん、若林さんがその2代目編集長を継いだときいきなりスパンってきて、あの引き継ぎが辛いよじゃなくて引き継ぎがないよ状態だったっていうお話だったと思うんですけど、その若林さんから稲田さんに変わるときは引き継ぎがないよ状態ではなかった。
稲田くんのときはもう引き継ぎはないよ状態でした。それはまあでも稲田くんはむしろあの好きにさせてもらいたいみたいな感じだったと思います。
そっか、そこは逆に、
うん、あの力あるしね。
ああなるほど。
うん、で、まあ、あの発行のペースも半年に1回にしますとか。
はいはい。じゃあもう入ってきた時から、うん、もう俺はこれで行くみたいな部分が持ってたって。
まあ結構、いやまあね。まあやっぱり、うん、そうですね。稲田くんの場合はね。で、加賀さんの場合は、はい、あ、編集に関しては本当稲田くんへのバトンタッチは本当そんな感じでした。むしろ、うん、あの、逆に、まあちょっとはもちろん相談、僕はこう思うみたいな、これまでの経験してきたことで言うと、うん、こういうことはもっとしてほしかったっていう、まあ、伝えるのは伝えましたけどね、
うん
うん、まあ、出てからね、まあ、でもその、作ってる段階ではもう何も言わなかったですね、
うん、
でそれもやっぱりその加賀さんが代表になってから、加賀さんが、まあ、やっぱりあの特集コーナーやりたいっていうそういうのを言ってくれるんですけど、
うん、
あんまり一回ちょっと口出しちゃったことがあって、
あ、
やっぱ鬱陶しかったやろうなっていうのがね。
それはそう思います
いや、それがね、わかんない。まあ、ちょ、加賀さん本人に聞いたらあれだけど、まあ、難しいとこですよね。だから、手は動かしてあげたいし、あれやけど、あんまり、いやいや、言わんとこかな、みたいなにはなってきました。だから、それは難しかったですね。
うん、
まあ、僕の時は何もなしでバトンタッチがしんどかったから、あの、まあ、サポートはし続けるけど、まあ、極力、その加賀さんの意向に沿いながら、あのサポートするようにしようかな
って。問い合わせがあったら答えるぐらいがちょうどいいのかな。
そうですよね。
難しいな。
あ、でもね、引き継ぎがないって言ってましたけど、
はい、
代表変わってからゲグさんにはもう個人的に答えることにこれはどうしてたんですかっていう相談させてもらってたんですよ。
あ、そうなんですね。
そういうスタイル、まさにこっちが問い合わせたら答えてくれるスタイル。
じゃあ結局それは引き継ぎがあったってことなんじゃないですか。
そういう意味じゃそう、そういう意味じゃそうなんだけど、
はい、
まあ、準備万端の引き継ぎじゃなくてっていうのはありましたね。まあ、だからその細々とした、ことですね。事務的なこととか、お金のことをどうされてましたかとか、うん、
はい、
うん。どこの業者さん使ってありましたかとか。
結構業者どこ使ってたか。
業者っていうか。
あれですよね。印刷所とか出版とか。
そうそうそう。
そうですよね。
そういうのとかどうされてましたかとか。
結構重要なんですよね。そういう細々としたのって。
そうそう。事務のね、ことも大事ですよね。
それをなんか落とし込むのって結構大変じゃないですか。その、例えば。うん、印刷所どことか、
うんうん、そうそう、
あの配送するときこれみたいな、
そうそう、
これってあの文字で残そうとすると、
うん、
膨大な量になるから、
確かに、ね、
引き継ぎ書ってどこまで書くのか問題っていうのは常にあって、
そうですよね。
で、その受け止める側も結構いろいろと、まあなんだろう、私も仕事上の経験則上で言うと、うん、なんかあいつは全然引き継ぎになってなかったって言われる場合と、
うん、
ここまで書かれてもわかんないしなみたいな過剰感がある場合と、これまた個々人でどう言えばいいんですか。なんかその温度差があるので、
うん、難しいところですね。
うん、だからそのね、どっかの認知行ったら、まあ、前任者が全然引き継ぎをね、資料作っていかなかったら、この3年間私が頑張って作りましたとかいう人もいれば、
うん、
で多分その後またいい加減のやつが来て、また3年間更新されないまま終わるみたいなね。
そうか、
あったりするから、だから、なんでしょうね、うん。だから、ここのラインは外すなよっていうのをちゃんと明示した上で、
うん、そうですね、
わかんないことだったら、個別にお問い合わせくださいぐらいがちょうどいいのかなっていう気がしなくもないけど、うんうんうん、これまた人それぞれ感じ方があるので。
それもそうですね。
うん、難しいですね。
うん、難しい。
引き継ぎは辛いよっていうのは、まあ、要するに引き継ぎは難しいよと。
うん、ね。
ね。
武田さんももう、次、こんな話していいんですか？
あ、いや、していいですよ。あの、もう、お知らせのところで、うん、あの、行ってますんで。
そっか。
はい。あの、2月1日付で高知総局に移動ということで、
うん、
ちなみに、1月18日に収録しておりますので、うん、あれ ?18?19 だ、
うん。19です、ね。
失礼しました。19日に収録しておりますので、そうですよね。だからまあ、これがオンエアされている頃には私は大阪本社にはいないと。
そうなんですよ。まさに引き継ぎを、受けた後で頑張ってらっしゃる頃ですよね。そうそう、
まあ、引き継ぎも実は、引き継ぎ書類とかね、すでにいただいて、目は通してんだけど意味わかんないなっていう。だって実際に自分で手を動かしてやってみないと。
そうですよね。わかんないですもんね。
頭の中でそこまでシミュレートできないので。
でも確かに。もう書面だけだとね。
そう、うん、だから、まあそんなこともあって、このテーマちょうどいいなっていう。 あ、若林さんと話したいし、なんかしんどいしんどい一頃めっちゃ言ってたから、何がそんなにしんどかったんだろうかって改めて聞こうというのと、うん、やっぱり引き継ぎは辛いよと。
うんうん。まあね。
ちなみに私も引き継ぎ資料作らなくちゃいけないんですけど。
あ、そうですよね。両方ですよね。
若干作りつつあるけど、う
ん、間に合わねえと。
いや、まあ、うん、まあ、気合で間に合わせるぞみたいな。
さすがですね、そこは。
いや、まあ、なんだかなんとかしなくちゃと思ってやってはいるんですけどね。
うん。うんうん、
はい、そんなことで。うん、で、まあ、ちょっと、正直なところ、若林さんとしては結局、この2年ぐらい、
うんうん、
まあ、編集長やって、
うん、何が良かったか。
まあ、何が良かったかっていうか、
うん、
まあ、どう自分で立ち直ってたかっていう、なんかそこら辺はなんか今、客観的にプロセス的に見えますか？
あのね、まあ、立ち直ってたかっていうと。
いや、だって、ギャラピストで聞きながら号泣してる状態だったわけでしょ。うん、
立ち直るのは、いや、そう、だからあれなんね。だからそっから言うと
2年ぐらいじゃないですか、編集長やって。
編集長やってね。うんうん、2年経って、2015、16、17。んで、まあ今は2023でしょ。そっから6年ぐらい経って。まあもうでも、回復は徐々にでしたね。その、鬱っぽいの、鬱っぽいって言うとあれだけど。
それ何がきっかけでって、まあ、ケアルピストル号泣は分かったんですけど、うん、そこから少しずつ前向きになってって、ミャンマー行ったりして。
あ、それは。
行くわけじゃないですか。
あ、ミャンマー行ったりとか。まあ、でもやっぱりね、出家じゃないけど、
はい、
もう仕事 がストレス源なわけだから、
はい、
代表辞めてから、もうストレスから解放されていって、
あ、じゃ辞めちゃうということですね、それは。
でもね、やっぱり、あとはやっぱり、もう、さっきも言いましたけれども、自分へのプレッシャーの書き方が緩まったっていうのもあるかな。
あ、うん、
それもあるし、
そんなに、やっぱりフリースタイルな僧侶たちの看板を怪我してはいけないみたいな。
それはね、でもやっぱり、池口さんが始められて、
うん、
まあ、すごいものやなっていうリスペクトもありましたしね、
はい、
なんかまあできる限りのことをさせてもらおうと思ってやってたんだけど、
うん、
まあまあちょっと無理しすぎてたなっていう、まあ端的に言うとそうなんですけどね、
うんうん、だからその無理しないペースを学んだみたいなところですかね、
うんうん、そうちらっと言うけど、やっぱりそういうふうにね、そこまでしなくていいんじゃないとかね、ボランティアだからって、うん、おっしゃってくださる方もいたんですけど、
はい、
結局自分が設定したその枠組みを自分で外せないんですよね。そこに執着してしまってね。でも仏教でもそういうこと言われるし、まあ、分かってるつもりなんだけど、
やっぱり執着してる
な。うん、いや、それはそうでしたね。
あれ、仏教的に執着じゃなくて執着って
言うの？執着。そうか、執着か。
いや、執着、どっちなんだろう。
執着でもまあまあ、意味変わらないし、いいかなと思って。
そうなんだ。うん、なるほど。ま
あね、でも、あと良かったのはね、立ち直るっていうわけじゃないけど、その代表の仕事って本当いろんな業務があったんですよね、
はい、
そのチームのマネジメントでもいろいろ気使ったし、編集もいろいろしんどかったし、でいろいろあったんだけど、それこそ社会の方と通じるような苦しみを本当かじる程度やったけど、経験させてもらえたのはちょっとその味わえたっていうか、
あ、これが締め切りの地獄かみたいな。
そう、あ、僕のね嫌いな日本語を締め切りになりました。でも本当それ慈悲っていうね、
はい、
仏教の教えがあるじゃないですか、
はい、
苦しみに共感してその苦しみを取り除いて安らぎを与えていくっていう、まあ大事なことなんだけど、やっぱりしんどい苦しみを経験することってその慈悲の種になるっていうか、いや僕もなんかこんなんで大変だったんですよって一言ポロって言ってくれたら、あ、この人も同じような苦しみ経験してくれした人、
ね、
自分だけじゃなかったんやって思えるっていうか、それを僕も経験したってことは、まあ僕もそのアラサー総理とよく話す会っていうイベントをさせてもらったんですけど、それは悩み相談を、まあ主な目的としたようなイベントだったんです。
はい、
緩めなね、
はい。
でもその時も本当に経験したことない方のその苦しみをお話し聞いて、なんとか分かろうとしながら聞いたんですけれども、まあ、もちろんそのちらっとかじった程度でね、
うん、
全部分かった気になっちゃいけないけど、なんか分かるかもなっていう苦しみを、多様な苦しみ、ジムのめんどくささとか、でも大事さとかね。
はい、
それもなんかね、まあ今となったらよかったですね。まあ、
大体フリーペーパー発送するって発送作業だけで多分めんどくさいなって思いますもん、ああいうの。
封筒の封入作業が、ね。
そうね。私もなんかアルバイトとかにいろんな資料送んなくちゃいけないみたいな、選挙のアルバイトとかいろいろなんか封筒で小分けしていくと、俺何やってんだろうなって思いますもんね。
そういうのあるんですね、やっぱり。
それ細かいの細々としていっぱいありますよ。
そうですよね。
うん、もう。うん、 何やってんだろう俺って夜中にやってたりするっていう。うん、うんうん。
そう。だからそういう意味で言うと、竹原ピストルで呼吸もあったけど、まあ、同じように、こういうふうに苦しんでらっしゃる方もいるやろうから、そういう方の苦しみが分かる種になったんじゃないかなっていうふうに、まあ、当時も思ってはいたけど、今改めてね、ちょっと落ち着いて捉え直せることも良かったかな。は
い、なるほど、うん。いい感じにまとまってきたところで、最後あと一回何を話すんだと思いつつ。
もう終わりつつありますもん
ね。いや、終わりつつありますけど、まあなんか、最後に言い残したこときっとあるだろうなと、想定のもとに、あと次回、また続きがあります。はい、今回また、朝日新聞の武田真汐がお届けいたしました。
はい、朝日新聞ポッドキャスト。お坊さんに聞け。
朝日新聞大阪本社文化部の山椒です。今回1月19日に4回分収録しているのですが、私2月1日付で高知総局への転勤が決まっております。ただですね、朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞けは細々とと言っていいのか分かりませんが、ちょっとペースダウンはするかもしれないんですけれども、今後も続けていきたいと思っています。朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞けですけれども、Google でそのように検索していただけるとまとめページにたどり着くかと思います。過去の配信会などそちらで検索してお聞きいただけたらありがたく思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまたどこかでお会いいたしましょう。